あなたが共有してくださったあるバドミントン教室のブログ記事、今回はこれをじっくりと読み解いていきましょうか。いや、もうタイトルからして引き込まれますよね。否定という名のメスを持て。
なかなか挑戦的なタイトルですよね、これ。
ええ。世の中って、なんかこう、ポジティブでいれば全てうまくいくみたいなメッセージが溢れてるじゃないですか。うん、でもこの記事はそれに真っ向から待ったをかけてる、
うんうん。
本当の成長のためには、むしろ否定的な見方こそが最強のツールなんだとまで主張してるんです。なぜそんな逆説的なことが言えるのか、その確信に一緒に迫っていければなと。
おっしゃる通りで、これ単にネガティブになろうっていう話は全くないんですよね。
ではないと。
ええ。記事が示唆してるのって、言うならばこう、外科医が精密な手術に使うメスなんですよ。
メスですか？
そうです。問題の核心をこう正確に見つけ出して切り開くためのすごく鋭利な思考ツールとしての否定。心地よいだけの早すぎる肯定、それがもたらす思考停止の罠からどうやって抜け出すか、そのためのかなり具体的な方法論が語られてますね。
思考停止の罠か。早速その話からいきましょうか。失敗した時とかについ言っちゃいません？いい勉強になったとか、この負けには意味があるとか。
ああ、言いますね。
私ももうしょっちゅう使いますよ。この間のプレゼンで失業応答がもうボロボロだったんですけど、
はい、
帰り道に同僚と、まあいい経験になったよなってこう無理やり笑い合って、今思えばあれこそまさに原因分析から逃げてる瞬間だったなと、この記事読んでドキッとしました。
それはすごく良い例ですね。もちろんメンタルを守るための防衛本能として、その言葉は有効に機能するんです。
ええ。
だ、記事が鋭く指摘しているのは、その肯定が早すぎることの危険性。あまりに早く良かったで蓋をしてしまうと、なぜ失敗したのかっていう一番大事な原因分析がすごく浅いレベルで終わっちゃう。本文にも、課題から目を背け、同じ失敗を繰り返すことにもなりますってはっきり書かれてますし。
なるほど。でもそうやって気持ちを切り替えないと次に進めない時もありますよね。ずっと引きずっちゃうよりはマシというか。記事はそのポジティブな側面よりもデメリットの方が大きいって指摘してるんですかね。
そこがすごく重要なポイントで、記事はポジティブな切り替え自体を否定してるわけじゃないんです。
あ、そうなんですね。
問題なのは順番なんです。
順番。
はい。痛みを麻痺させるための麻酔として肯定の言葉を使うと、手術、つまり原因分析ができなくなる。まずは失敗の痛みとか悔しさをちゃんと直視して徹底的に原因を探る。その上で次へのエネルギーとしてポジティブな言葉を使う。この順番が逆になると、成長の機会を自分で放棄することになると。
順番ですか。ようやくに見える言葉が使うタイミングを間違えると成長を妨げる麻酔になっちゃうと。これは考えさせられますね。あなたが普段何気なく使っているそのポジティブな言葉は、本当に次へ進むためのエネルギーになってるのか、それともただ自分を守るためだけの分厚い盾になってないか、一度立ち止まって考えてみる必要がありそうです。
まさにその盾をこう一度意識的に下ろしてみるところから本当の分析が始まるわけです。
その原因分析から逃げる罠から抜け出した先に、この記事が提示する最強のツールが出てくるわけですけど、これがまた面白い視点で、そのツール、つまり否定的な見方をカメラのレンズに例えてるんですよね。
ええ。この比喩がこの記事の考え方をすごくわかりやすくしてますよね。
うんうん。
全体をふんわり捉えて、まあ悪くなかったかなって見るのがポジティブな視点。つまり広角レンズだと。それに対して否定的な視点っていうのは、細部にぐっと寄って、その肌ミリとか血管を徹底的に見つけ出すためのマクロレンズなんだと。
なるほど。虫眼鏡で自分のプレーの差を探すような、そんなイメージですかね。
まさにその通りです。で、記事がここで非常に強く強調しているのが、これは決して人格否定じゃないっていう点なんです。
ああ、そこは大事ですね。
ええ。自分はなんてダメなんだって責めるんじゃなくて、あくまでプロセスとか結果に対して、なぜダメだったのか、もっとよくできたはずのポイントはどこか、ここが致命的だったって客観的かつ執拗に問い続ける。いわば自分自身に対する愛情を持った鬼コーチになるような行為だと。
愛情を持った鬼コーチですか。ただこれをやりすぎると単なる荒探しで終わっちゃって、かえって自信を失うリスクとかはないんですかね。そのバランスってどう考えればいいんでしょう。
あ、それはすごく良い質問です。だからこそこの記事ではこれをツールって呼んでるんですね。四六時中マクロレンズで自分を見続けたら誰だっておかしくなりますよ。
ですよね。
これはあくまで成長したいと強く願う特定の瞬間にだけ取り出して使う特殊な道具なんです。 外科医が手術室でしかメスを握らないのと一緒で、分析の時だけこの鋭いレンズを装着する。そのメリハリが自信を失わずに深く分析するための鍵になります。
なるほど。使う場面を限定すると。そしてこの考え方がただの精神論で終わらないのが、この記事の本当に優れた点ですよね。建設的な自己否定を習慣にするための具体的な3ステップのトレーニングまで紹介されてる。
ええ、これならあなたが明日からでも試せますからね。まずステップ1は事実の直視。これがもう全ての土台になります。
事実の直視。
ええ、惜しかったとか、あと一歩だったみたいな、そういう感情的な言葉をまず意図的に排除するんです。その代わりに何点差で負けたのか、どの場面でどんなミスで失点したかを、感情を抜きにしてデータとして具体的に書き出すことから始めます。
でもこれって感情を切り離すのが一番難しい部分じゃないですかね。特に悔しい負け方をした直後だと、冷静にデータだけ見るなんて一種の特別な訓練が必要な気がします。何かコツみたいなものってあるんでしょうか？
おっしゃる通り、いきなりやろうとしても難しいでしょうね。記事には書かれてませんが、一つのコツとしては、まず悔しいとか腹が立つっていう感情を一度全部吐き出す時間を設けることかもしれません。
ああ、なるほど。
その感情を否定せずに受け止めた上で、よし、じゃあここから5分間だけ研究者になってみようみたいに意識的に役割を切り替える。感情の波が少し落ち着くのを待ってから冷静な目で事実と向き合うという時間差も有効だと思います。
事実を冷静に見つめると、これだけでもかなり効果がありそうですけど、記事が次に提案する方法はさらにユニークですよね。特にうまくいった時にこそやるべきだっていうのが面白い。
ステップ2のあえて疑うですね。これは本当に軽眼だと思います。人間成功体験っていうのは、時として最も分析が甘くなる瞬間ですから。
うんうん、わかります。
結果が良かったんだから、やったことは全て正しかったはずだって無意識に思い込んじゃう。そこにこのあえて疑うというマクロレンズを差し込むわけです。
これは運が良かっただけじゃないかとか、相手が本調子じゃなかっただけではと、あえて自分の成功に水を差すような仮説を立ててみると、いやー、わかります。成功すると全部自分の実力だったって思いたいですもんね。そこに水を差すのは結構勇気がいりますよ。
ええ、でもその勇気こそが偶然の成功を実力による再現性のある成功へと昇華させるための重要なステップなんです。なぜうまくいったのかを成功の熱に浮かされずに分析することで、次も同じように成功するための確実な土台が築けるわけです。
そしていよいろ最後のステップですね。
はい、ステップ3が課題の抽出と計画立案。ステップ1中でマクロレンズを使って見つけ出した数々の穴とか旗釣りありますよね。
ええ、
それらを埋めるための具体的な練習メニューとか行動計画を立てるんです。そして何より重要なのが、記事が指摘する通り、ここまでやって初めてポジティブに戻るという点です。
ああ、なるほど。ここでやっとポジティブになるんですね。否定しっぱなしで自信をなくして終わるわけじゃないんだ。分析を経て根拠のある希望を持つというか。
まさにこの徹底的な分析を経た上での、よし、この計画で次は絶対にうまくいくぞっていうポジティブな気持ちは、単なる気休めとか根拠のない精神論とは全く違う、事実と分析に裏打ちされた本物の前向きさだと言えるでしょう。
この一連の流れってすごくロジカルですけど、なんかこう少し人間離れしてるというか、冷たい印象も受けるかもしれません。でも記事の最後に添えられてる AI テクニカルライターの熱血感想文っていうちょっと変わったコラムを読むと、その見方がまた変わるんですよね。
あのコラムは面白い試みでしたね。AI 自身が語るっていう題で書かれてますけど、その内容が本質をついてる。 AI もただ正解ポジティブサンプルを学習するだけじゃ精度は上がらないと。
ほう。
不正解ネガティブサンプルを大量に学習して、なぜそれが間違いなのかを理解することで初めて賢くなる。これ人間も全く同じだと語っています。
そこで AI が否定的な見方を現状への健全な懐疑心と再定義しているのがすごく興味深かったです。心地よい肯定感というぬるま湯に浸かり続けるとゆでガエルになってしまうっていう比喩もかなり強烈でした。
否定的な視点っていうのは、 そのぬるま湯の心地よさから自分を救い出すためにあえて浴びる冷水なんだと。 AI にゆでガエルになるなって諭される時代が来たんですね。これって人間が本来持ってるはずの自己批判能力をいつの間にか私たちが失いつつあるということの表れなんでしょうかね。
そうかもしれませんね。常にポジティブであれっていう社会的な圧力がかえって私たちの成長を妨げているとしたら皮肉な話です。そしてこの AI ライターは最後に私たちに強烈な選択を突きつけますよね。傷つかないための肯定を選ぶのか、それとも強くなるための否定を選ぶのかと。
まさにそこがこの記事の核心部分であり、あなたがこの記事に惹かれた理由なのかもしれないです。これ、どちらがいいか悪いかっていう単純な二元論じゃない。あなたが今何を求めているのかっていう問いなんです。
なるほど。
短期的な心の平穏を優先するのか、それともたとえ少し痛みを伴っても長期的な成長を望むのか、その覚悟を問われていると言ってもいい。
そう考えるとこの否定という言葉のイメージが最初に読んだ時とは全然違って見えてきますね。
ええ、あなたが共有してくださったこの記事はポジティブ思考そのものを攻撃してるわけじゃないんです。むしろ批判的あるいは否定的な自己評価っていう強力なツールをいつどのように使えば自分を成長させるための最高の武器になるのか、その具体的な使い方と心構えを示した非常に優れたガイドブックだと言えます。本当の課題という名の宝を見つけるためにあえて傷つくことを恐れない勇気について語っているんですね。
記事が最後に掲げているこの言葉がもう全てを物語ってますね。否定こそ進化への最短ルート。傷つくことを恐れず課題という名の宝を掘り起こせ。
まさにこの探求の締めくくりにふさわしい言葉です。
この記事を読んでふと考えさせられたんですけど、記事では主に失敗した時とか何かを改善したい時にこのマクロレンズを使うことを推奨してましたよね。
ねえ、そうでした。
ですけど、もしこれをあなたが今までの人生で一番うまくいったと感じていること、最大の成功体験に対して使ってみたらどうなるでしょう。
それは非常に面白い問いですね。自分の輝かしい成功体験にあえてケチをつけると。
そうです。ちょっと怖い気もしますけどね、でもその成功の中に隠れていた見過ごしていた欠点とか単なる幸運に過ぎなかった要素をこのマクロレンズであえて見つけ出す。
なるほど。そうすることでその成功体験は単なる気持ちの良い思い出からより再現性の高い本物の実力の証明に変わるのかもしれない。自分の成功を神話化せずに客観的な技術として捉え直す。それは次なるもっと大きな成功への最も確かな一歩になりそうですね。